瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日は瀬戸市の安心安全に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課杉田彩香さんに高齢者の交通事故防止についてお話をお伺いします。杉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずはじめに昨年の交通死亡事故の状況について教えてください。
はい、平成29年中の交通死亡事故者数は愛知県は200人でした。また瀬戸市内では6人の方が交通事故の犠牲となりました。
はい、そのうち高齢者はどのくらいの割合でしたか？
愛知県内では110人で約6割、瀬戸市内では4人で約7割が高齢者の方でした。
高齢者の方が犠牲となる交通事故、とても多いんですね。
そうですね。今年中も瀬戸市内ではすでに2人の方が交通事故によって亡くなられましたが、お二人とも高齢者の方でした。
なぜ高齢者の交通事故が多いんでしょうか？
加齢に伴い視力や聴力、筋力、集中力、判断力、反射神経と様々な身体機能が低下してしまうというのが大きな原因です。
なるほど。ではそうした点を踏まえて高齢者の方が交通事故に遭わないように何かいい対策などはありませんか？
それではマミムメモをキーワードに5つのことに気をつけていただきたいと思います。
マミムメモですか？これ覚えやすそうですね。
まずはじめに待つの間です。高齢者の方は若い時に比べて歩行速度が遅くなっています。信号の色が青から変わりそうな時は次の青信号まで待つ。信号がない道路を横断する時には完全に車がいなくなるまで止まって待つというように路上においては待つことを心がけてください。
はい、慌てることなく待つことが大切なんですね。点滅している信号でも渡り始める人をたまに見かけますが、とても危ないですよね。
そうですね。次は見るの見です。年齢を重ねるごとに体が硬くなり視野が狭くなりますので、左右の安全確認が不十分になりがちです。顔だけでなく体ごと確認方向へ向けるなどして左右の安全確認を十分に行ってください。
はい、見たはずではなく十分な確認が必要なんですね。
次は無理をしないの無です。車が途切れなく走行している際には道路を強引に横断せず、少し遠くでも横断歩道を渡るなど無理のない行動をお願いします。
はい、無理をしないの無です。そういえば道を挟んで目の前のところにコンビニがあって、あと数メートル行ったら横断歩道があるのにそのまま渡る人を見かけたことありますが、危ないですよね。
そうですね。このくらいなら大丈夫だろうという過信はとても危険です。次は目立つの目です。夕方以降になると車の運転手から歩行者の姿が見えづらくなり、交通事故が発生しやすくなります。歩行者の方は運転手から目立つよう、明るめの服装や反射材を身につけることを心がけてください。
はい、目立つの目ですね。夜に暗い服で歩いてる人、本当に車から見えづらいですよね。ところで明るめの服装とか反射材、どのくらいの効果があるんでしょうか？
夜間車から歩行者が見える距離はヘッドライトが下向きの時で、黒っぽい服で約26メートル、明るい服で約38メートルとされています。一方で運転者が歩行者を発見してから車が止まれるまでの距離は、例えば乾いた路面を時速60キロメートルで走っている時で約44メートルです。
ということはつまり明るい服装であったとしても交通事故に遭う危険性が高いんですね。
そうなんです。ですが反射材を着用すると57メートル以上見えるとされています。
それであれば車は気づいてくれて止まれますよね。反射材の効果はとても大きいんですね。
反射材はホームセンターや100円ショップ、交通安全協会等で取り扱っていますので、それぞれの生活スタイルに合ったものを着用してみてください。私は自転車のスポークに取り付ける反射材や反射シール等を使っていますが、反射材を身につけるようになってから夜道で車が早めに存在に気づいてくれるようになった気がします。
反射材ってなんだかかっこ悪いなというイメージありましたが、いろんな種類があるんですね。これからは私も自分に合った反射材身につけたいと思います。
では最後に、もしかしてのもです。運転中に限らず、歩行中や自転車の乗用中でも、もしかして車が飛び出してくるかもしれない。もしかして車の運転手は私に気がついていないかもしれない、などと、常に危険を予測しながら行動してください。予測は交通事故防止の重要なポイントです。
はい。待つの間、見るの見、無理をしないの無、目立つの目、もしかしてのも、このまみむめも、皆さん忘れないでくださいね。ところで、高齢者が被害に遭うことはもちろん、高齢者が加害者になってしまう交通事故も最近ニュースでよく見かけますが、これはなぜなんでしょうか？
高齢化が進んでいることが大きな要因ですね。また、高齢者は運転に対する自信が大きいということが挙げられます。
ほう、なぜ高齢者は運転に対する自信が大きいんでしょうか？
高齢者はその年齢に応じ、身体能力や心身機能、友人や家族、経済力や名誉といった獲得体験を多く持っています。このような様々な獲得体験に基づく心理状態を推測すると、自信や自尊心といった心理傾向があると考えられます。
ほう、確かに人生山あり谷ありですが、年を取っていくといろんな面でこう自信っていうのは増えていきますよね。
それに加えて交通事故を今まで一度もしたことがない、無事故で無違反、身体の衰えは感じないとなると、さらに運転に対する自信が増えるわけです。
自分の運転を過信してしまうということですか？
そうですね。そのために運転には自信があったはずなのに、実際は思うように体が動かなかったなどと、自分は大丈夫だと思っていたのに事故を起こしてしまったとなってしまうわけです。
それなら高齢になったら何としてでも免許を返納しなければと思う人もいる気がしますが、これはやはり難しいのでしょうか？
そうですね。車がないと買い物や病院に行くことができず、生活に支障をきたす人が多くいます。またドライブが趣味という人もいれば、車を持っていること、運転できることを一種のステータスのように思っている人もいます。加齢に伴って一旦獲得した身体機能、友人や家族と様々なものを喪失していく経験もしているはずです。免許を返納するということは、新たな喪失感や不安感を生むことにもつながります。
やはり車の存在っていうのは大きいんですね。
周りやご家族で免許を返納してほしいと思う人がいるかもしれませんが、高齢になって危険だからといって一方的に取り上げてしまうというのは得策とは言えません。
はい、大切にしているものや必要だと思っているもの、一方的に取り上げられてしまうっていうのは誰でも嫌ですよね。
先ほど説明した高齢者の特徴を踏まえ、自信と自尊心を尊重し、不安感や喪失感に配慮しながら、危険というマイナス部分を伝えるだけではなく、車の費用対効果を伝えてみると、本人が納得して自主返納できる形だと好ましいですね。
あ、なるほど。例えばこう、車を手放したらその分他の趣味にお金を費やせるよ、なんて提案されたら、これは考えも変わるかもしれないですね。では自主返納を検討しようと思ったら、どこに相談すればいいんでしょうか？
瀬戸警察署へご相談ください。電話番号は 0561-82-0110 です。
はい、おさらいしましょう。 0561-82-0110 ですね。
身体的な衰えを自覚したら免許を返納しようと思う人は非常に多いかと思いますが、自分で自覚することはなかなか難しいです。認知症ではないから自分は大丈夫と安易に考えるのではなく、認知症と老化を切り離して考え、高齢になるにつれて交通事故の危険性は確実に高まるということを自覚するようにしましょう。以前までできていたものをできないと自覚し受け入れることはなかなか苦しいですが、安全に勝るものはありません。
そうですね。では最後に、交通事故の被害者加害者どちらにもならないように心がけることは何でしょうか？
基本的なことですが、誰もが交通ルールを守り、思いやりのある行動を心がけることです。思いやりのある行動ができれば、自然と速度も落としますし、危険もより回避しやすくなります。
そうですね。当たり前のことですが、みんなが思いやりのある行動ができることは、交通事故を減らすために何よりも大切ですね。今日は瀬戸市役所生活安全課杉田彩香さんに、高齢者の交通事故防止についてお話をお伺いしました。杉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。